今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の60章1節から7節です。イザヤ書60章1節から7節。時よ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げてあたりを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来る。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これら芝から来る者は皆金と乳香を携えてきて、主の屈指御業を述べ伝える。ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。アーメン。それではお祈りいたします。起きよとあなたはおっしゃいました。起きるだけであなたの栄光を表す器となることができる恵みを感謝いたします。国々が闇で覆われても、それでもなお私たちが御言葉に起きるなら、あなたに対して起き、そして今霊的な目覚めをし、復活をし、あなたに対し起き上がるならば、あなたの栄光、イエス様、あなたの光が私たちの上に来てくださることを感謝します。主よ、来てください。光としてこの世に来られたイエス様、私たちの上にあなたが輝いてくださり、国々があなたの栄光を見て共に愛集ってあなたを褒めたたえるようになりますように。主よ、今朝この箇所から恵みをいただかせてください。語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清め、我ら一同ともども心が清別され、血を塗られ、整えられますように、どうかこれからを導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日までの3日間、ね、東京お茶の水における、ね、3日間のセミナーの、ね、今日、その最終日を迎えます。奉仕をされた皆さん一人一人本当に、ご苦労様です。今日もまた、ね、最後の一日が残っております。この日本という土地の中に初めて、ね、講演大学からの、その、セミナーが行われるようになりましたけれども、本当に、ね、キム・ヒョンジョン博士、まあ、この日本に来て、ね、いつも私そう海先生は韓国に行って授業を受けるんですけども、本当にいつもに増してなんかとても生き生きと輝いているんですね。それはきっと反応がいいから、反応と言いますか、要するに霊的なもう御言葉を吸収したい、御言葉をのその奥義を知りたいという、その意気込みが先生を元気にさせるんですね。 皆さん一人一人が本当にこの御言葉を受け入れる土台をますます整えていくならば、皆さんの中にますます、ね、この御言葉の光が輝く、その輝きがもう輝かせる、その器としての、ね、燭台、まあ、ここにもまあろうそくあるんですけども、教会は燭台です。世を照らす燭、世の中にイエス・キリストという光を輝かせる、その燭台の役割を教会は果たしております。その燭台がますます整えられていくんです。ね、燭台、まあ、この、ね、まあ、ろうそくを立てるこういう器ありますけれども、この器がずっと、ね、これを覆っていたら光が輝かさないですね。皆さんという器が、ね、キリストをもう塞いでしまっているならば、キリストの光は輝かされません。ただ器という皆さんの外見が見えるだけで、キリストが何も輝かない、ね、これはキリストの栄光を輝かさない器、あるいは教会になってしまいます、ね、イエスキリストという光を輝かせない教会、もうそれほど無駄なものはありません。しかし教会がしっかりとですね、キリストの光をね、もう乗せて、光を乗せて、で、それでキリストを光輝かせるならば、教会はその本門を全うするんですね。本分を全うします。イザヤの60章においては、ね、起きよ、光を放てとね、言われております。ヘブライ語ではクン、オール、オールが光、クンは起きなさいという意味です。聖書には3つの大きなクンがあります。起きよ、まずその1つ目がこのイザヤ書の60章、起きよ、光を放てですね。また2つ目はヨナ書、ヨナの1章2節において、起きてあの大きな町ニネベに行って、私が伝えることを伝えなさい、ヨナに対して告げられる言葉を、そのままあの大きな町ニネベで伝えなさい、主は命じられましたけれども、ヨナはそれとは真逆の方向に行って御言葉を従順しないんですね。しなかったら何が起きたか、船の中に、もう閉じこもっていろんな人たちと一緒に船の底にいて、そしてみんなと一緒に隠れて、でタルシュシュに、もうニネベとは真逆の方向に逃れれば神様も、見ていないんじゃないか、いやいや見ているんですね。神様はそこからも引きずり出して、でそれで海に投げ込んで魚に飲み込ませて悔い改めさせるんですね。3日3晩魚の腹の中においてもうそこまでしても、主の栄光を輝かせなさい、その与えられているミッションを、それを逆らうならば魚が口を開けて待っているんです。もうどんなに、魚臭かったでしょうね。魚の内臓、もう私も釣りをした時、魚の内臓を、腹綿を取って、でそれで、保管するために取るんですけど、その後手がすごい臭いんですね。もうそこまでの死を通らなくてはならない。なぜ？多くの人々が待ってるからです。ニネベの12万、右も左もわきまえない彼らは救いを、待っていたんです。主が備えておられたんです、その働きを。しかしその主が備えられていた働きに、従順して動くことなく、もう自分の好き勝手、いや自分にはそんな力がありませんから、いや自分はそんなことをしたことありませんから、そう言って真逆の方向に行ってしまうならば、主が引き戻そうとされるんですね。引き戻して、そして、あの大きな町ニネベに行きなさい、そのように言われます。で、3つ目のクンはどこにあるか、これ新約聖書にあります、タリタクン、聞いたことありますか。タリタクン、少女よ起きなさいですね。死んでおりました少女で、12歳の、少女ですね。少女よ、私が言う、目覚めなさい、起きなさい。すると死んでいた少女は起き上がりました。彼女のところにイエス様が行く前に父親の信仰がありました。彼女のお父さんがもう自分の娘のところに来てください、お願いするんですね。イエス様のところに娘は何もしておりません。ただ、横たわっていただけです。けれどもその一方的な父親の、第 2者の第3者のですかね、その信仰によってその少女は起き上がらされました。イエス様がそのところに行って、クム、起きなさい、言いました。皆さんもイエス様にお願いして懇願して、ね、そしてある人のところにイエス様を連れて行って、イエス様に起こしていただくということを、ね、これがもうできるという、本当に私たちにとっては慰めに満ちたメッセージがあります。皆さんも、ね、死んでいるような、本当にそういう絶望の中で、もうこの世のもろもろに埋もれてしまって死んでしまっているような人のところにイエス様は来てください、ね、この人のところに行ってくださいって、ね、そういうふうに紹介して、そしてその人のところに行って、イエス様ご自身がその人に組む語りかけると起き上がることが、ね、できるんです。それが、ね、皆さん鳥なしの祈りですね。皆さんが例えばね、お父さんお母さんが救われますように、ね、鳥なし祈るとき、皆さんがこの街道管理者ヤイロのようになって、イエスも、ね、どうか私のと一緒に来てください、そして、ね、彼を何とかしてあげてください、そのように取りなしになること、それが、ね、この街道管理者イアイロ、ね、父親が娘のところにイエスをお連れするようなものです。そうするとその人は生き返る。イエス様が来る、起きなさい、ね、言われるならば、死人が生き返る、死んでいたような心が命が吹き返る、ね、その奇跡が起こるんです。昨日学びましたね、信仰、ね、ギリシャ語ではピスティス、それが、ね、皆さんの、ね、上に登るという意味がありますね。信仰、そして、ね、恵み、ヘブライ語ではハーナンと言います。恵みは上から降りてくる、ね、その上から降りてくる恵みと、皆さんの側が信仰を持って、ね、立ち上っていく祈り、信仰、ね、それがぶつかると奇跡が起こるんですね。光が放たれるんです、ね、皆さんが起きるならば、ね、起き上がる、上の方に上がっていく、ね、祈る、主に祈る、それも信仰を混ぜ込んで祈る、その信仰を上に立ち上っていく、皆さんの側の信仰が上から、天から、主のもとから下ってくる恵み、それとぶつかるとパン、何かが起こるんですね。奇跡が起こるんです、ね、昨日学びました。昨日のセミナーにおいて、ね、木を、光を放てするならば、バンが起こるんです。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いてるから。アメン、ね、皆さんの光とはどなたでしょうか。イエス様です。イエス様が来て、そして主の栄光が皆さんの上に輝いてる、ね、もう起きよう、ね、起きるならばそれが起こるんです。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。確かにこの日本という国、もう本当に最も暗い時代です。こんなにも、ね、若者たちが希望が持てない、自殺者がこんなにも多い、そしてこの大地は、ね、呪われているかのようですね。もうこんなにこの日本、確かに経済大国にはなっております。しかし人は幸せかというと、そうでない、まあ、幸せではない、自分は幸せではないと答える人がきっとね、幸せだという人よりもはるかに多いことでしょう。なんでこんなに希望が持てないか、光がないからです。誠の光なるイエス様がこの日本の国の中において感じられ、何が崇められているか、ね、偶像が崇められ、また各々が好き勝手なものを、ね、それを拝んでいるからですね。偶像は、ね、アイドルと言います。英語では、ね、アイドル、アイドルを拝み続けているならば、ね、もうテレビとかにも、ね、アイドルは出てきますけども、そういったアイドルも、もう第一にし続けているならば、ね、ちょっとそういう人はだんだんなんか人格が崩壊してくるんですね。テレビの中にいるアイドル、ね、ゲームの中のアイドル、そういう二次元世界にいる、現実にはいないもの、それを拝み続けて、それを主体とし続けているならば、どこか人格に変調をきたらしてしまうものです。この偶像 礼拝、これをしている人はどこか、ね、冷静において変調をきたらしてしまいます。しかし誠の光なるキリスト、このお方に混じっているならば、この方と交わりをしているならば、ね、どんどん光を放つようになってくるんです。この日本という国には光が必要です。イエスキリストという光、しかし今まで届ける光がありませんでした。で、キム先生もおっしゃってましたね。この日本という国にもうこれだけ宣教師が使わされて、これだけ長い間、ね、福音が伝われていたのに、もう撒いても撒いても何も実りがしない、ね、それ研究対象に、ね、多くの神学者たちの研究対象に日本はなっていたんですね。なんでこんなにも福音の種が撒かれて何も起きないのか、本当に光を輝かせる器が必要です。日本における、ね、メインストリームにあるそのキリスト教文学だとか、あるいは何かそういう、メインなものにおいて、人々が光を感じるか、とも今までのその経歴、この戦後70年のその実績を見るに、クリスチャン人口は 1% 未満、まあ、実績があまりいいとは言えないですね。キリストの光が、まあ、おそらくなかったことでしょう。もし光が、ね、キリストという絶対的な光があるならば、日本はもっともっと輝いていたんでしょうけども、しかしあいにく少なかったんでしょうね。光を、イエスキリストという光をそのまんま、ね、御言葉という光をそのまんま、ね、伝えるという器が本当に、そのヘブライ思考、御言葉をそのまんま、ね、これがとても今日本において必要だと感じるところです。セミナーの中において、ね、ギリシア思考、御言葉という真理がある、ね、これを、ね、そのまんま伝えることではなく、これを、ね、人が見てよく吟味して、ね、分裂させて、そしてそれを事細かく分析して、ね、もう分ける、もうこれが、ね、分裂分派、ね、その元になってしまいます。御言葉をそのまんま伝えること、御言葉をそのまんま受け入れること、皆さん自身が御言葉をそのまんま、ね、もうあっちの言葉は嫌だ、こっちの言葉がいいって、ね、差し引きしたり、御言葉を付け加えたり、あるいは取り除いたり、ね、これは良くないことなんですね。御言葉はそのまんま受け入れ、そのまんま伝える、ね、御言葉をそのまんま差し引きせずに朗読する、ね、本来初代教会においては、あの人たちが、生きていた時代のその初代教会は、礼拝はこういうメッセージではなかったんですね。御言葉をそのまま朗読して、ね、そして回収たちは聞くこと、そしてそれを守り行うこと、この3つね、この例えば教会の、ね、メッセンジャー、この今しもべがここに立っていますけれども、御言葉をそのまま朗読するすればね、その育った回収はそれを聞く、そしてね、アーメンと言ってそれを守り行う、ね、この3つだけであんなにも爆発的に福音が、ね、当時の世界に広がっていた力があったんです。御言葉をそのまま伝えるならば、聖霊様が働かれるんです。その巻かれた一人一人にという耳に、一人一人という土壌に巻かれた御言葉という種が、ね、それを受け入れるならば、その一人一人に応じて、ね、バンが起こるんです、ね、奇跡が起こる、ね、ただし耳が必要なんですね。聞く耳のあるものは聞きなさい、ね、言われます。耳が塞がってるならば、御言葉の種をいくら撒いてももう跳ね返ってその人の中に育っていかないんですね。皆さん耳についていますか？みんなついてますね。耳のあるものは、ね、耳のあるものは皆さんですね。耳のあるものは何て言われてましたか？啓示録において、アメン、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいって書いてありましたね。それ啓示録において、もう8回も、もう7回以上書かれてあります。皆さん一人一人が聞く耳、耳がついてるならば、ね、御霊が諸教会に言われることを聞くならば、皆さんの中で聖霊様が働き、そして、ね、この奇跡が起こるんです。起きよ光を放て、ね、三大訓がありました。 イザヤ書のこの箇所において、ね、起きるならば、ね、御言葉を聞いて起きるならば、光が輝いて暗闇が諸国の民を覆っている中でも、皆さん自身がキリストを届ける光として輝きます。ヨナ書においては、ね、もう大きな町ニネベを悔い改めるその働きが起こされます。それに逆らったならば、ね、魚が口を開けて待っていました。飲み込まれてもう本当に三日三晩の死を通らなくてはなりませんでした。また少女に対して、ね、起きなさい、そのイエス様のお言葉を引き出したのは父親の信仰です。皆さんも取りなしに乗るとき、その起きよ、ね、その働きができるんです。そしてさらに何が起こるか、イザヤ書の60章においては、国々はあなたの光のうちを歩み、ね、3節ありますね。そして王たちはあなたの輝きに照らされて歩む、ね、だと皆さん自身の輝きに照らされて歩むことができる。これ主の栄光が皆さんの上に輝けますから、ですから皆さんも主の栄光を輝かせる器となる。それで国々の王たちはその皆さんの光、輝かす光を見て歩むことができるようになるんです。王たち、ね、支配者たちですね、上にある権威たちです。皆さん自身が、ね、起きて光を放つならば、王たち、上の権威たち、支配者たちも皆さんの光を見て、そしてその光の下を歩むようになる。まさしく、ね、リバイバルですね。4節、目を上げて辺りを見よ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来る。アメン。集まってくるんですね。国々から散らされていたところから、ね、なんでここであなたの息子たちは遠くから、娘たちは脇に抱かれてくるのか、なんで、ね、主にある家族がこんなにもバラバラにされているのか。しかし皆さんが光を輝かせるならば、ね、起きるならば遠くから集まってくるんです、ね、皆さんの見ていなかった息子娘たち、産んでいなかった息子娘たち、ね、どういうことか。皆さんの、ね、霊的に産み出していく息子娘たちがいるんです、ね、人は新しく生まれなければ、ね、神の国を見ることはできない、ね、イエス様はニコデモにおっしゃいました、ね、ニコデモ、ね、人はどうして年を取ってから再び母の体内に入ることができましょうか、ね、それちょっと霊的に勘違いしていたんですね。霊的に新しく生まれる、なんで人は新しく生まれるのか。御言葉を聞いて、ね、それを信じるならば、その人は新しく生まれ変わることができます、ね、信じるものは新しく生まれ変わるんです。皆さんが御言葉を伝えて、そして伝えられた人がそれを聞いて信じて救われるなら、新しく生まれるならば、皆さんが霊的な父母になることができますね。もう使徒パウロは我が子テモテよ、ね、私の子、ね、言いました。パウロが霊的に生み出したんですね。皆さんも生み出すことができるんです、ね、私も結婚って、まあそういうふうに言われるんですけども、でも生み出すことはできるんです。御言葉を伝えて、ね、もう茨城の地に行くと、なんかファーザーって呼ばれるんですね、まあ、彼らもともとカトリックを信じていた人たちはそういうふうに言ってるのかなと思ったんですけども、でもどうしてもファーザーって言うんですよ。パスターですよって言っても、いやファーザーって霊的な父になったんだなって、ね、本当に思います。皆さんもなれるんです。マザー、ファーザーに、ね、御言葉を伝えるならば霊的に生み出すことができるんです。目を上げて見るならば、息子たち娘たちは遠くから脇に抱っこされてくる。これがまさに皆さん実現するんです。真実です。信じるでしょうか。アメン、なるんです。そして5節、その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。息子娘たちだけでなく、海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。アメン。確かにそういう経済的な祝福もあるでしょうけれども、皆さん、ね、本当に 霊的な命が増え広がること、そちらの方が先んじて、ね、それを見て晴れやかになって心喜ぶんですね。そしてさらにそればかりでなく富も、ね、集まってくる、ね、その富、もしその富をゲットしてその富でもって、ね、競馬に行くとか、ね、そういう悪いことに使うような志があるままでは主は与えません。罪を犯させないためなんですね。ですから、ね、整えられる必要があるんです。整えられた人にこそ主は富を任せ、そしてその任せられた富を皆さんが用いるならば、主のために用いるなら、さらに、ね、富を押し入れ、ゆすり入れして与えてくださる主です。ですから皆さん自身という器がますます整えられていく必要があります。またラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これら芝から来る者は皆金と乳香を携えてきて、ね、主の苦しい御業を述べ伝える。アメン。ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。アメン。集まってくる人々、集まってくる息子娘たち、集まってくる栄光の富たち、また集まってくる異邦人たち、彼ら何のために集まってくるのかって、皆さんの栄光を見て皆さんに仕えるため、いや彼らは主の栄光を仰げ見るため、そして主に自らを捧げるためですね。彼らは、ね、この何節の後半に見ると、私の、ね、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられると書いてありますね。主に捧げられるためです、ね、皆さんが、ね、お金をゲットしてお金持ちになるためじゃない、主に捧げられるためですね。息子娘たちは何故に集ってくるか、ね、彼らは礼拝するためです。この6節の後半に金と乳香を携えてきて、ね、東方の博士たちも、ね、黄金、乳香、もつ薬を、ね、携えてきて遠くからやってきました、ね、礼拝するために彼ら来たんです。黄金、乳香、もつ薬は、ね、何故に、ね、マリア、ヨセフのところに、ね、持ってこられたか、いやいや、マリア、ヨセフがお金持ちになるというよりもイエス様に捧げられるためですね。幼子、こんな赤ちゃんの生まれたばかりのイエス様に、あの東方の博士たち、ね、もう王のような高貴な身分の、ね、王たちがまさに集ってきて、そしてイエス様に、ね、捧げられたんです。こんなちっちゃい赤ちゃんに王のような威厳を持った大の男、大人たちが黄金、乳香、もつ薬を捧げて礼拝を捧げる、なんと不思議な光景でしょうか。今はまさにクリスマス、その時です。本当にこの時ですね、皆さん自身が起きるならば、光を放つならば、そのことが起きるんです。そして皆さん自身はただ器であることを徹するべきです。教会は、ね、食材であることを徹するべきです。もし、ね、皆さんが国々から称賛を受けて、栄光を受けて、そうだ、ね、私はそのようなものだ、ね、そういうふうに高ぶるならば、もう食材が取り上げられてしまうんですね。皆さんはしっかりとキリストイエス様、この方を輝かせる器となって、この暗闇をますます照らし出していくものでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、本当にあなたが光り輝かせてください。あなたが光ってください。あなたが照らしてください。国々を照らし、この暗闇の時代、闇のようなこのところ、この国の中において、イエス様が光り輝いてくださいますように。そのために主よ、私たちは、教会は燭台となり、私たちはあなたをお入れする器、またあなたを本当に光り輝かせるもの、あなたを届けるもの、あの街道管理者ヤイロのように、あの父親のように、あなたをお連れし、あなたの光を輝かせ、組む、起きなさい、そのようにあなたに言っていただく、そのあなたをお連れするものでありますように。そしてまたイザヤ書において、起きよ、光を放て、今日あなたがこの言葉をいただかせてくださったことを感謝します。起きます、あなたの光を輝かせます。
アーメン。
主よ。 アーメンをした、その志に本当にその通りですと、志を持つ一人一人に本当にあなたが輝いてくださいますように、そして本当に信じることのできないような心に、信じる心、柔らかき肉ような柔らかい心、石のような固い心は取り除かれて柔らかい心となっていくことができますように、イエスよどうか助けてください。ヨナは初めは固き心でした。しかし彼には望ましくないことが強制的に行われ、魚が口を開けて待っており、そうして彼は従順する心に変えられました。そのような苦難を通ることではなく、本当にイエスさんから言われたならば、そのままアーメンと受け取って、そのままを実行するものでありますように、イエスよ助けてください。今日あなたが与えてくださったこの命の言葉、光のある御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち自身が起きて光を放たなければならない光の子供であることを、あなたがこの御言葉を通して私たち自身に再確認させてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が真の光というイエスキリストをお入れしているものとして、主よ、私たち自身のこの覆いを全部追い払って、そして私たちの中におられる御言葉なるイエスキリストを、私たちの手足を通して、私たちの言葉の一つ一つを通して、私たちの思いの一つ一つを通して、この地上に本当に光り放っていくことができますように、主よ、あなたが私たちをどうぞ用いてください。起きよ光を放ってと言ってます。主よ、起きないことには光を放つことができません。信仰によって起こしてください。希望によって私たち一人一人を起こしてください。愛によって起こされたものとして、主よ、信仰、希望、愛によって私たちもこの地上を起こしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスキリストというこの力強いお方を通して、この世を、主よ、私たちが輝かしていくことができますように、あなたが祝福してください。固い思い、心、感情を輝かし、その中に命の君、ただ一つのそのイエスキリストというこの命の種をまくことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。巷はクリスマスを祝いつつあります。このキリストマスであるイエス様を本当に心から迎えて、主よ、この日本が、全世界がクリスマスを祝うことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。そして主イエスキリストの名と血潮と命と栄光とを本当に光り輝き照らすことができる私たち一人一人でありますように、まず信じた私たち一人一人があなたという真事の光を輝き照らすことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちにまだお茶の水においてイエスキリストをお入れしている器として、イエス様自身を輝かし、そして輝き照らすことができますように、イエス様、あなたを私たちにあふるんばかり与えてください。そしてキリストにあって、今日私たちのなすべきことをしっかりとなして、なさぬべきこともしっかりとなさない、そして主の皆を褒めたたえる栄光を私たちに与えてください。一人一人が自分自身に本当に足りなく、自分のことを起こすためにイエス様がてくださった、その足りた組に預かることができますように、主よ、あなたが祝福してください。聖霊によって起こされた今日一日でありますように、聞いた御言葉によってアーメンで起こされた一日でありますように、そしてイエスキリストをお入れしている一人一人として起こされ、そして光を輝かし そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを捉え用いてください。聖霊様が私たちを捉え生かしてください。御父が私たちを捉え、そして栄光から栄光へと歩むものとしてください。主が今日も私たちに起きよ、光を放てと、この御言葉を持って起こしてくださったことを感謝して、起こされた一人一人の命が主の御名に栄光に、そして幸いに預かり、主がますます私たちの主、私たちの王となられ、主の御名が栄光を受け取ってくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。